はい、お疲れ様です。さっき、前回の音声では、こういう犯罪心理学系の本をですね、読んでどう展開していくかとか、どういう思考に行ってもいいんじゃないのっていう話を、いたしましたが、今回はですね、ちょっと、違うところからお話をしたいなと思います。私の、経験上ですね、実際にたくさんのですね、生徒さんを見てきたり、それはワイルス、ワイルティ、ワイルユーのように深い、つながりを持った場合もあれば、もう少しこうライトな関係の指導に当たったこともあればなんで、それを総じてですね、多分延べもう1500人ぐらい私教えてると思うんですけども、そういう人たちの潜在意識を、覗き込んだりしてですね、私の中でまとまっている結論をちょっと今回シェアしたいと思います。今までの音声では、このケーキを切れない少年たちということはですね、やっぱりその家庭環境は結構厳しい子たち、そして、何かしらの発達障害や知的障害によってですね、認知が歪んでいて、他人とうまくコミュニケーションが取れない、学校で成績が取れないことによって学校や家庭で孤立して犯罪に走る。で、その際に、9歳以下の性犯罪に走る場合もある。で、そういう人たちとどう関わっていくのか、それを防ぐためにどう社会を変えていくか、税金の使い方って何みたいな話をしましたけれども、ここから別の展開で、これって別にその対岸の火事じゃないんじゃないっていうことを言いたいんですよね。非常に怖いことなんですけども、これね、こういうのに少年院にやっぱ入ってくる子って、この家庭環境がタフなわけですけども、じゃあ家庭環境がね、タフじゃない家にその認知が歪んだ子たちが生まれた場合っていうのはどうなるかってことなんですよ。で、結論から言うとですね、なんとなく社会人になれるんですよね。もう一回言いますね。認知が何らかしらの形で生まれつき、もしくは後天的に歪んでしまった人がちゃんとした家庭に生まれた場合、それなりにちゃんと収入があって、教育水準もある程度あるという、少なくとも高校は出るみたいな、家に生まれ育った場合どうなるかっていうと、なんとなく社会人になるんですよ。だから何が言いたいかっていうとね、前回の音声だと結構対岸の火事というか、そういう人たちもいるよねみたいな話をしたと思うんですけども、意外とね、この認知が歪んでる方っていうのは身近にも結構いらっしゃいます。すごく具体的に言うと、以前どこかの音声でも、どこかっていうかプラチナのこの以前の音声でも喋ってると思うんですけど、痴漢で捕まる人、結構高学歴高スペックの人多いっていう話ありますよね。あの人たちこそ、それこそいい大学出てすごい仕事についているのに、認知が歪んでいて、触ってほしいと思ってたという人は結構多くて、で、カウンセリングなどを通っても全然治らないっていう。だから多分ね、生まれつきか、人生のかなり早い段階で認知の歪みを固定しちゃったケースなんじゃないかなと素人ながらに思ったりするわけです。では何が言いたいかっていうとね、いるんですよ、意外と。で、私も潜在意識の深いところに入っていくと、ああこれ歪んでるっていうのに気づいてしまう時があるんですね。YLS でも時々います。 YLT はまだいないかな、人数少ないんで。残念ながらいるんですよね。ああ歪んでるって。で、それが恐怖な歪みである場合もあれば、本人が損してるだけなのかなっていう程度の歪みもあります。でも何が言いたいかっていうと、認知の歪みっていうのは割と身近に存在しています。ただ、生まれた環境によってセーフティーネットがいろいろ働いて、なんとなく生きられてる人もいるわけです。だから何が言いたいかっていうとですね、皆さんのパートナー、もしくは家族、血のつながった家族にも一定数の割合でいるんじゃないかなと私は思うんです。で、私はやっぱそれを、経験上分かっているので、多くの人見ていて分かっているので、一つ、この本を通して、ね、きっかけとしてお伝えしたいのが、家族とか仲がいいとか、同じクラスだったとか、そういうことで相手を判断してはいけないということです。たまたまあなたとスペックのどこかに所属していたからといって、その人が、正常な認知機能を持っているとは限らないんですよね。で、その人たちが認知が歪んでいてまずいかどうかっていうのは、この本を読んで感じたことをベースにすればご自身でも絶対判断できると思います。だからそれをもとは判断して、あ、この認知の歪みちょっとまずいなと思った場合はですね、ちゃんとはっきり言った方がいいと思います。いつか自分の身を守れなくなるとき、もしくはいつかすごく傷つけられることが出てきちゃうからです。で、それでもダメ、食べ重なってもう無理ってことになったら、 距離を置くってことはすごく大事だと思います。でこれはなぜ言うかっていうとですね、まあ、日本人はもともとスピリチュアルがすごく好きなんですよ。アメリカとかヨーロッパの白人圏にもスピリチュアルってあるんですけど、やっぱねスピリチュアルって結構あそういう人ねみたいな人がスピリチュアルを前面に出して言うんですね。でなんつうのかな、私たちの日本人が好きなスピリチュアル、要は、プラチナとかレバ会とかワイヤレス、ワイルティー、ワイルユーに入る人たちの好きなスピリチュアルっていうのはどっちかというと白人圏でいう哲学寄りなんですよね。ちょっとだからそのアメリカ人とかのスピリチュアルとはちょっと違うのかなって私は思ったりしてるんですけども、なんかそうで日本人はとにかくスピリチュアルが好きなんで、パートナーシップとかね、なんか生まれてきた意味とかいろいろ考えて、なんかこの人なりに意味があるんだろうとかね、いろいろスピリチュアル的に処理をしてしまうんですよ。だけれどもそれ多分意味ない人たちがいるんです。で意味ないのは何かっていうと、主にやっぱ認知の歪みなんですよね。認知の歪みはこの本でちょっと書かれてたかちょっと忘れちゃったんですけども、どれぐらいその認知が歪んで犯罪を犯した人を、認知の歪みを取るのがすごく大変なの、どれぐらい大変かっていうと、麻薬と同じぐらい大変なわけですよね。麻薬で捕まった人が、例えば元タレントの田代正史とかも何回も捕まりますよね。でもうあれね、脳の回路が薬物で固定しちゃってんで、カウンセリングとかやってももう無理なんですよ。で人たちどういう状態で今後生きていくかっていうと、今日も薬物に手を出さなくて済んでよかったって言って胸を撫で下ろして寝るんですよ。っていうぐらいもうダメで、オウムの信者の脱洗脳した有名な友部一さんっていう人いますよね。人も薬で洗脳された人はもう脱洗脳できないって彼はもう公言してますよね。それと同じぐらい、まあ、それぐらいですね、お薬での洗脳っていうのは難しいわけなんですけども、お薬で歪んでしまった認知っていうのは難しいわけですね、変えるのが。で、性犯罪とかの認知の歪み、性犯罪とかも犯罪、衝動的じゃない犯罪の歪みっていうのはそれに近いみたいですよね。だから性犯罪の人たちも結構再犯率高いですよね。で、あなたの近くに性犯罪者いますよって話ではなくて、認知が歪んでるなと思った時にそれを直すっていうのはほぼ不可能だと思った方がいいってことなんですよ。で、一番大事なのは、あなた自身の人生を全うすることと、あなたの大事な人を守ることなので、パートナーシップとかで何とかしようと思ってはいけないよということが言いたかったんです。無理だと思います。やっぱね、パートナーシップとか、それかなんか宇宙とつながってとか、時空を超えてとか、そういうのをやって、力が良くな出てくるとかっていうのはやっぱそれなりに何て言うのかな、やっぱそれなりにちゃんとしてる人たちの話なんですよね。ちゃんとしてるんだけども何らかの理由によってその埋もれちゃってる人たちが、そういうスピリチュアルの力を借りてですねうまくいくってだけであって、認知が歪んでる人がパートナーシップを頑張って歪みが取れるってことはほとんどないと思うんですね。もしかして私の個人的なあれかもしれないけども、なんとなく言ってること分かると思います。だから何が言いたいかっていうと、こういう本を読んで何て言うのかな、線を引くというか諦める基準値を自分ご自身の中で持つっていうことに私は生かしてほしいなと思います。なのでおすすめは、この後もですね、いくつか、犯罪心理系の本を読んだ方がいいなと思います。以上です。